夏目漱石作、英術商品より、モナリサ。イブカは日曜になると、襟巻きに懐出で、そこいらの古道具屋を覗き込んで歩く。そのうちで最も汚らしい、前代の廃物ばかり並んでいそうな店を寄っては、あれのこれのとひねくり回す。元より茶人でないから、いいの悪いのがわかる次第ではないが、安くて面白そうなものをちょいちょい買って帰るうちには、一年に一度ぐらい掘り出し物に当たるだろうと密かに考えている。イブカは一ヶ月ほど前に15銭で鉄瓶の蓋だけを買って文鎮にした。この間の日曜には25銭で鉄の唾を買って、これまた文鎮にした。今日はもう少し大きいものをめがけている。掛物でも額でも、すぐ人の目につくような書斎の装飾が一つ欲しいと思って見回していると、色ずりの西洋の女の絵が、ほこりだらけになって横に立てかけてあった。溝のすれた井戸車の上に、何とも知れぬ花瓶が乗っていて、その中から黄色い尺八の歌口がこの絵の邪魔をしている。西洋の絵はこの古道具屋に似合わない。ただその色具合が特に現代を超越してその紙の空気の中に黒く埋まっている。いかにもこの古道具屋にあってしかるべき調子である。イブカはきっと安いものだと鑑定した。聞いてみると1円というのに少し首をひねったが、ガラスも割れていないし、額縁も確かだから、じいさんに談判して80銭までに負けさせた。イブカがこの半身の画像を抱いて家へ帰ったのは、寒い日の暮れ方であった。薄暗い部屋へ入って、早速額を裸にして、壁へ立てかけて、じっとその前へ座り込んでいると、ランプを持ってサイ君がやってきた。イブカはサイ君に火を絵のそばへかざさして、もう一遍、とっくりと80銭の額を眺めた。相対に渋く黒ずんでいる中に、顔だけが黄ばんで見える。これも時代のせいだろう。イブカは座ったまま、サイ君を帰り見て、どうだと聞いた。サイ君はランプをかざした片手を少し上に上げて、しばらく物も言わずに黄ばんだ女の顔を眺めていたが、やがて、気味の悪い顔ですことね、と言った。イブカはただ笑って、80銭だよ、と答えたぎりである。飯を食ってから踏み台をして欄間に釘を打って買ってきた額を頭の上へかけた。その時サイ君は、この女は何をするかわからない人相だ。見ていると変な心持ちになるから、かけるのはよすがいい。と言ってしきりに止めたけれども、イブカは、なあに、お前の神経だ。と言って聞かなかった。サイ君は茶の間へ下がる。イブカは机に向かって調べ物を始めた。10分ばかりすると、ふと首を上げて、額の中が見たくなった。筆を休めて目を転ずると、黄色い女が額の中で薄笑いをしている。イブカはじっとその口元を見つめた。まったく、絵描きの光線のつけ方である。薄い唇が両方の端で少し反り返って、その反り返ったところにちょっとくぼみを見せている。結んだ口をこれから開けようとするようにも取れる。または開いた口をわざと閉じたようにも取れる。ただしなぜだかわからない。イブカは変な心持ちがしたが、また机に向かった。調べ物とは異常、半分は写し物である。 大して注意を払う必要もないので、少し経ったら、また首を上げて絵の方を見た。やはり口元に何か曰くがある。けれども非常に落ち着いている。切れ長の一重まぶちの中から静かな瞳が座敷の下に落ちた。イブカはまた机の方に向き直った。その晩イブカは何遍となくこの絵を見た。そうしてどことなく細君の表が当たっているような気がしだした。けれども明くる日になったらそうでもないような顔をして役所へ出勤した。四時ごろ家へ帰ってみると、夕べの額は仰向けに机の上に乗せてある。昼少し過ぎに欄間の上から突然落ちたのだという。道理でガラスがめちゃめちゃに壊れている。イブカは額の裏を返してみた。夕べ紐を通した缶がどうした具合か抜けている。イブカはそのついでに額の裏を開けてみた。すると、絵と背中合わせに、四つ折りの西洋紙が出た。開けてみると、陰気で妙なことが書いてある。モナリサの唇には、女性の謎がある。原始以降、この謎を描き得た者は、ダ・ヴィンチだけである。この謎を解き得た者は、一人もない。あくる日イブカは役所へ行って、モナリサとは何だと言ってみんなに聞いた。しかし誰もわからなかった。じゃあ、ダ・ヴィンチとは何だと尋ねたが、やっぱり誰もわからなかった。イブカはサイ君の勧めに任せて、この縁起の悪い絵を五銭でくず屋に売り払った。